カッツキャストです。さあ今日も始まりましたカッツキャスト、夕暮れ時のお部屋から一人お送りします。外はですね、もう日が暮れ始めておりまして、街のネオンが美しい。今日はとっても天気が良くてですね、夕日もとっても綺麗でした。最高気温27度の予報だったですけどね、もう本当に夏日でございますよ。紫外線も結構強かったですね。夏がもうすぐそこといった感じでございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この前ブログで、私書いてましたけど、この前ね博多ラーメン一番山の大将中島さんという方とねお食事をさせていただきまして、とっても刺激的なおよそ3時間、まあ話はね友とはっていうねお話からもういろんな話にわたりまして、それこそねなんかな、まあ、将来は僕は村が作りたいんだとかね、なんか気の合う仲間と村で自給自足やって、なんか真ん中になんか劇場みたいなの作って、たまにそこでイベントやるとか言って、もう還暦すぎた方のね発想とは思えない、もうヤングなんですね。面白い。まあそんな話の中で中島さんの若かりし頃の話とかも聞いたら、やっぱりねエキセントリックですよ。30歳を過ぎたぐらいに、友人の保証人になりまして、でまあそれが自分に降りかかってきましてね、数千万円の借金ですよ、ね、自分が借りたわけでもないんですけどね。それがまた当時、まあ中島さんもご自身でレストランを経営してらっしゃったそうなんですけど、まあ自転車操業でなんとかやりくりしていたんですが、もうどうもこうもならんくなって、どんどん膨らんでいって、もう億単位ぐらいまでなっちゃったそうなんですよ。でその時にね、弁護士の方に相談したら、まだその頃30年前ぐらいですかね、まだ市民権を得ていなかった、まあ、自己破産というのを勧められたんだそうです。で中島さんは聞いたんだそうですね。このもし自己破産した場合僕の人生どうなりますかっていうふうに聞いたら、まあいろいろあるよね、もちろんデメリットもたくさんあるよ、どんなデメリットがあるんですか、まあこんなデメリット、こんなデメリット、こんなものがあるよ。例えば僕ラグビーを昔していたんですけど、これからラグビーの、まあ、後半戦としてそれってどのくらいの影響がありますか。そうだね、もうこんなゲームはかなり人数がこんくらい減るぐらいの影響があるんじゃないのっていうような会話があって、そうですかと、後半戦にそんだけの影響が出るんだったら僕は自己破産しません、この借金背負って頑張りますって言って、そこから10年ぐらいかけて借金をやっぱり返済していったそうですね。でも最終的にはやっぱりああいう借金というのはやっぱり法定利息とかもまだあやふやな時代ですからね、まあすごいこういかがわしい金融業者の人から借りてるものとかもすごい額になってるわけですよ。だからその分に関しては俺はもうそれ以上は払わんよというふうに小表の方にですね中島さんはしっかりと言って、お前命惜しゅうないんかいみたいなことも言われながら、いやお前そんなことを言ったら本当に俺の命取らないかんくなろうもんみたいなことを言って、まあ、そこはその当時ね今みたいに、法的に守られていない、状況の中でもガンとして、自分の主張を通しで、今の状況に至っているということなんですね。面白いなと思って、いや僕だったらもう本当冷えますけどね、まず無理だと思いますけど、でもやっぱ確固たる意志を持ってそうやって人生を歩んできた方、やっぱり話が面白い。でなんかこう、まあ、人生の成功者とか失敗者とか、まあ、いないとは思うんですけど、まあ、なんかそうやって夢を語って、で自分の夢をこう形にしてで、歩んできてる人ってやっぱ魅力的じゃないですか。そんな人の話聞くのは楽しいんですけどね。でまあ、その中島さんと話した後にですね、たまたまですけど僕は最近のベストセラーをちょっと番組で紹介しようと思って読んだんですよ。それがね今人気の夢を叶える像っていうお話なんですけど、この夢を叶える像というのは、主人公の僕、これは平凡なサラリーマンなんですけどね、このサラリーマンの僕がとあるパーティーですっごく悔しい思いをしたと。なんとか自分も自分の夢を叶えて成功者の一人になりたいって言って、 これまたインドで旅行をインドに旅行に行った時に買ってきた象の置物、ガネーシャっていうね神様の置物なんですけど、それを前に酔っ払いながらもう自分は変わりたいっていうことによってガネーシャがバンとこの世に現れて、でその僕を変えていくっていうねお話なんですよ。まあ、いわゆる自己啓発本なんですけど、まあ、その自己啓発の内容が小説タッチに書かれてる。しかもこのインドの神様ガネーシャが関西弁を喋るということですごく面白く書かれてるんですけど、まあ、中島さんのお話とかも出てくるんですけどね、自分は一体何をしたいのかとか人を喜ばせるとかね、まあ、もちろんいろんな自己啓発本に出てくるのと同じようなことが書かれてるんですけども、でそれを面白おかしく進めていくと同時に最後の方にね印象的な言葉が出てくるんですね。ガネーシャが言うんですよ、あのなと、今まで俺は何歩ぐらいのねあの課題をお前に貸してきたと、でお前変われたような気がするか、僕ははい変われているような気がします、少しずつでも変わっているような気がしますよと、でもな実はこれやっててもお前変わらんのやって言うんですね。えどうして、こんだけ頑張ってるしなんとなく変わってきてるような気がすると、もうガネーシャがいれば大丈夫だよって言うんですけど、いや俺はいつまでもお前のそばにおらんし、実際なお前が今まで今日までやってきたことっていうのはお前の本棚にあるあの自己啓発本に書かれてあることと同じやぞ、でもお前変わってないやん、なんでかわかるか、読んでる間は興奮してやれるような気分になる、それは未来に希望を抱いて読み進めてるからや、勝手に想像しているからや、でも読み終わっていざ現実と向き合った時にそれだけじゃうまくいかんことの方が多くて、それでまたその志が萎えていく。なんで萎えていくんやろ、なんでそこに書かれてある例えば人の喜ぶことをする、人にサービスをする、やっぱり一番大事なのは人のことを楽しませていくとか人を喜ばせていくことが大事っていうふうにやっぱり書いてあるんですけどね、周りの多くの人を喜ばせて、それがなんでできんくなっていくんやろ、それはお前が空腹やからやっていうんですね。要は自分は成功したい、なんでか今の自分は足りてないから、成功というサクセスというものを手に入れることによって僕は満たされるんだっていうふうにみんな思ってるんだ。そうじゃないと、満たされてない人が周りの人を幸せにできない、要はお腹空いたって言ってる人が周りの人をお腹いっぱいにはできないやろっていうことなんですね。だからこそ今自分は本当はお腹空いてるんじゃないって十分満たされてる、お腹いっぱいな状態なんやっていうことをまず認識する、認識できんのやったらまずありがとうと言っていこうっていうことをねこのガネーシャが言っていくんです。満たされてる、ありがとう、こんなこと小さなことでもありがとうって言っていこう、そうすることによって自分が今満たされているということを知る、そうすることによって周りの人のことを考える余裕ができ、その人たちの求めるものを表現できていく、それによって具体的に、変わっていけるかもしれないね、でもね変わらんでもいいんやぞ、変わる必要はない、誰もがそんなものを求めていく必要はない、人それぞれいろんな人生は当たり前やっていうねことを言う、まあなかなかね小説だからこそ表現できる、そういうね新しい自己啓発本と、まあ、小説を組み合わせた面白い読み物でしたね。夢を叶えるぞ、これ今から読もうって思ってる方にはとんでもない何してくれんねんっていう感じでしょうけどね、そういった方は聞かないでくださいって、もう聞いてしまったか。この夢を叶えるぞはですねなんか舞台化も、決定してるそうで、また今後もですね、いろんなところに出てくる可能性があります。作者もですね若い頃大学に入学した頃からかなりいろんな啓発本を読んでたそうですよ。それこそモテるためにはどうすればいいかとかね、恋愛マニュアル、ホストの方の話とか、それを実際に行動に移してみたりとかいろいろしてたそうです。まあそんな自分の経験を本にしたという一冊、とても面白いので、まあ、手に取ってみてください。そして、博多ラーメン一番山の大将にももしね福岡に住んでらっしゃる方行ってみてください。大将楽しいですよ。今ね 豚骨プリンっていうのが博多一番山にはありますので、これめちゃめちゃうまいんで食べてみてください。以上カッツキャストでした。カッツキャスト。